こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書、世界の一流が休むためにやっていることは、外資系 IT 企業での実務経験を持つ著者が自身の過重労働の体験と、米国の一流エンジニアやビジネスパーソンの働き方から得た知見をもとに、休み方を再設計するための実践書としてまとめた一冊である。単に休暇を増やす話ではなく、仕事の進め方そのものを整えることで結果として質の高い休息を確保するという発想が中心にある。時間を目的ごとに区切る時間ブロック、仕事と私生活の境界を守る切り替え、休みを回復のための能動的な行為として捉える姿勢など、日常に落とし込める工夫が示される。生産性向上の本でありながら、最終的な目的を休息の回復に置いている点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、時間ブロックで仕事を守り、休みを侵食させない。本書の核にあるのは、世界の一流はまず時間を目的別に区切るという考え方である。著者は、一流のエンジニアが仕事の時間をあらかじめブロックして集中に当てていた例を紹介し、それが単なる予定管理ではなく、休息を守るための技術だと説明する。仕事が無限に広がる状態では、就業後も課題が頭に残り、休みが中断されやすい。あらかじめ集中作業の時間、会議の時間、切り替えの時間を区切ることで、仕事の侵入範囲を限定する。これは時間管理術であると同時に、認知負荷を下げる方法でもある。次に何をするかが明確になるほど、脳は余計な判断を減らせるため、仕事の密度が上がり、結果としてオフの時間を確保しやすくなる。休みを先に守るために仕事を設計するという逆転の発想が、この本の独自性を支えている。次に、休息は消費ではなく、回復のための仕事として捉える。本書では、休みをただの空白時間として扱わず、明日の働き方を支えるための充電行為として位置づける。これは、休むことに後ろめたさを感じやすい人に対して、休息に正当な意味を与える考え方である。著者の問題意識は、疲れているのに休めない状態を解消するには、気合ではなく、認識の転換が必要だという点にある。休みを生産性の対極として見ると、何もしないことに罪悪感が生まれるが、回復のための作業と捉えれば、睡眠、散歩、食事、何も予定しない時間も機能的な選択になる。重要なのは、休息を贅沢や気分転換に限定しないことだ。心身のエネルギーを再充填する行為として意味づけることで、休みは偶然に訪れるものではなく、仕事と同じように設計できる対象になる。本書は、その認識の転換を通じて、休み下手を改善しようとする。さらに、仕事と私生活の境界を保つための切り替えコストの削減。著者は、作業の切り替えには脳の負荷がかかるため、何でも同時並行に進めるほど集中は分断されると示す。世界の一流は、この切り替えコストを小さくすることで、短い時間でも高い集中を維持しているとされる。つまり、仕事の種類を頻繁に変えない、次の行動を明確にしておく、余白のある時間を挟むといった工夫が、休みの質に直結する。仕事と私生活の境界が曖昧だと、オフの時間にまで仕事の文脈が残り、気持ちが完全に離れない。逆に、就業時の処理を整え、次に持ち越すことを減らせば、頭の中の未完了感が薄れ、休みへ移行しやすくなる。本書が重視するのは、単に長く休むことではなく、切り替えを上手にいって精神的な持ち越しを防ぐことだ。これは、過労を防ぎたい人だけでなく、在宅勤務やリモート環境で境界が崩れやすい人にも有効な視点である。そして、趣味を義務化せず、自分に合う休み方を許す。本書は、休みには充実した趣味が必要だという圧力にも批判的である。世間では、休みを有意義に使うには、何かしら生産的で立派な活動をしなければならないという空気があるが、著者はその前提を見直す。読書、運動、芸術鑑賞のような定番の趣味だけが休息ではなく、昼から酒を飲むような気軽な過ごし方でも、本人が本当にくつろげるなら十分意味がある。ここで大切なのは、休みの方を外部基準で決めないことだ。休息の目的は自己実現の証明ではなく、心身の回復である以上、自分にとって負担の少ない方法が最適解になりうる。本書が評価される理由の一つは、休みに対する道徳的な重圧をほどいている点にある。何かを達成するための休日ではなく、自分を許して回復する時間として休みを再定義することで、休息への心理的ハードルを下げている。最後に、生産性向上の本でありながら、真の目的は休みを生むこと。一見すると本書は生産性向上やタイムマネジメントの本のように見えるが、実際には目的の置き方が異なる。著者は、仕事を効率化すること自体を目的化していない。わしろ仕事の進め方を整えることで休息を確保し、生活全体の疲弊を減らすことを最終目標に据えている。この構造が一般的な自己啓発書と違う点である。単純にもっと頑張れとは言わず、 働き方の前提を変えることで結果として休める状態を作ろうとするため、読者は長時間労働の正当化ではなく持続可能な働き方の設計を学べる。また著者自身が激務を経験し、その後に米国の現場で価値観を更新した背景があるため、机上の理想論ではなく実務感がある。休みを確保するために働き方を変えるという順序の逆転こそが本書の実践性と独自性を最もよく表している。結論として、この本は休むことに罪悪感がある人、仕事を切り上げても頭が仕事から離れない人、休日をうまく回復に使えない人に特に向いている。単なるリラックス法の紹介ではなく、仕事の設計そのものを変えて休みを生み出すという視点が得られるため、読後には日々の予定の組み方や就業後の切り替え方を見直しやすい。時間ブロック、境界の管理、切り替えコストの削減、休息の再定義といった要素が一貫してつながっており、忙しさを前提にした現実的な対処法として読める点も強みである。同種の休息本が気分転換やマインドセットによりがちなのに対し、本書は働き方の構造に踏み込むため、実行しやすさと納得感がある。休み方を学ぶだけでなく、休める状態を自分で作るための本として価値が高い。ご支援いただける場合は、福原玉ねぎ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。